パウロはとても残念な思いをしながらというか怒りの持ってこのガラテヤ人の手紙を書いたようですね。珍しい実はこれパウロの書き方です。私たちは聖書を見ていきますとそれほどこう感情というものは表に表していないかのごとくにこう感じるし、またいつも淡々とイエス様のこと救いのことを伝えるものであってほしいという期待もあります。しかしこのパウロのガラテヤ人の手紙は最初は淡々と、そしてまた自分が何を大切にしているかということを一章二章で語ってきます。三章に入りまして突然調子が変わります。三章の一節です。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですか。今まで、クリスチャンたちの抱えている問題をこう全体本質をきちんと丁寧に説明していたんですが、このところで直接このガラテヤ人とこう言い切っていきます。そしてその後もずっと訴えと質問とこう繰り返しながら話していきます。これは一つの、パウロの、手紙に対する自分の話に対するこう人々の心を引きつけようとしている一つの手段なのかもしれません。しかしそんなこう技巧的なことというよりも、ああ愚かなという言葉から始まっているところを見ますと、パウロが非常にこの激しいこの思いを持って、質問攻めにし、そしてまた時にはこの怒りをこうぶつける訴える、まだわからないのですかというふうな訴え方をこう自然としてきたというふうに考えられる文章です。パウロの説得力というそういう話術ではなくて、それほどまでにパウロがこう心を乱しっていうんでしょうか、激怒するような事柄がガラテヤのクリスチャンたちの中に起こったということであります。で、そこまでパウロを苛立たせ、そしてがっかりさせ、そして激しく口調をこうパウロの口にさせた、それほど重大なことって何なのか。これは一章二章でもこうパウロが伝えてきたことですけれども、私たちが信じて救われるというその福音の本質そのものに関わる問題だったようであります。で、その中の一つにパウロはこの3章からちょっと角度を変えてそのことを福音の本質っていうことをこの伝えるときに角度を変えて話しています。それはどんなことかと言いますと、この2節でただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。これはイエス様の中にもありますけれども、本当に熱心にこの尋ね求めて与えられるものは何ですか、御霊だというふうにルカの福音書にはあります。それほどまでに願い求めて、そして私たちのこの必要を満たしてくださる御霊なる神様が内住される、これを実はクリスチャンだけじゃなくて当時のユダヤ人たちも最も大切なものとして願い求めていたことのようであります。その御霊といってもそれが 私たちここにクリスチャンたちが理解している御霊の理解だとは違うかもしれません。神様の霊的な力強い導きとか働きっていう意味なのかもしれません。ただどちらにしてもこのクリスチャンでなくても当時のユダヤ人たちはやはりその御霊が与えられるっていうことはとても重要な願わしいことで、そのことはガラテヤのクリスチャンたちもやはり同じようにその律法を聞くということの中で教えられている。つまり私たち今日的に言うならば、そうですね、ここまで言っていいかどうか分かりませんけれども、よくカリスマ派の人たちが神様のこの祝福とか導きっていうものをいただくっていう時に聖霊の満たしっていう言い方をします。聖霊が満たされて病人が自分が癒されるだとか異言を語ることができるようになるということを熱心に求めるグループの人たちがいます。そうするとその御霊に満たされたその印が出てくると現れてくると、その人たちは他のクリスチャンたちよりもワンランクもツーランクもこの、ステータスが上がったというんですか、霊的な位が上がったかのごとくにこう自慢をする、誇るということがあります。でそのためにどうするのかというと、何時間も熱心に祈るだとか、またはアーメンハレリアと言い続けるだとかね、そのようなことをいたします。または時には断食をする、断食等をするというふうなことを通して御霊の満たしっていうことを求めていく。そこには通常では考えられないようななんですか、奉仕をしたり技を行うということがそこについてまいります。どちらにしても何か他の人よりも特別なものになるためには御霊の満たしが必要だ、御霊をいただくことだ。でそれはこの一生懸命、祈ることによって、断食をすることによって、他の人よりも少しでも霊的に上になったものっていう理解を得たい、評価を得たいという非常にその求めているものは悪いことではないんだけれども、その動機というのが他のクリスチャンたちよりも少しでも上であるということをこう自覚したい、誇りたいというのが多々見られるのであります。でガラテで起こった問題もやはりそれに近いんですね。本来私たちは救われるっていうことは福音を聞いて、それで信じて救われる。でその救われた時に聖霊なる神様が私たちのうちに与えられるという、救われること自体、信じることができること自体が聖霊なる神様のお働きなんですから、それは私たちにとっては本来このイエス様を信じることができたこと自体が聖霊なる神様が私たちに下られて与えられたという証拠でもあるわけです。ところがこのコリントの人たちは初めはそのように聞いていたはずなんです。同じ福音を聞いていて、そして一方的な神様の恵みとして私たちはこの救われたんだ、律法を行ったからじゃないんだということを聞いていたはずなんです。だからここで言ってるんです。ただこれだけはあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかって言ってるのはそのことなんです。いつの間にかガラテヤのクリスチャンたちの中にその御霊の働きを受けたのがこの律法を守り、そして神様の御心にかなうことを行った、その褒美として結果として御霊が下ることが与えられ、御霊が与えられたというふうに誇るような主張が出てきた。でしかもここでこのガラテヤのクリスチャンたちが キリスト者として救われたというのは、これはもうはっきりと十字架に一節、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのにって言っています。だからかつてはイエス・キリストの十字架がはっきりと皆あなた方の前に示された、でそれを受け入れたんでしょ。でこの目の前に描き出されたということは、ただ単に一度聞いたということよりも、むしろここではこういう意味があるんだそうです。プラカードに描いたという意味なんだ。デモ行進なんかしますとね、いろんなキャッチフレーズをこうプラカードに書いて、そして私たちはこうだってこう自分たちの主張をこのみんなにアピールしていきます。それと同じように神様はガラテヤの人たちにプラカードを見せつけられ続けているような形で、はっきりと聖書の主張、救いの教えを聞いて目の前にしていたはずだという意味なんです。だから後から何ですか、そこがこう救いの理解が後から変わるなんて、聖書が教えている救いを後からこう変わっていくなんていうことはとても考えられないような、明確がはっきりとしたもの、それをパウロは言うんです。ガラテヤの人たち、それを目の前にしてきてはっきりとしていたはずでしょうというわけであります。十字架について、語った人も、そしてまたそれを聞いたあなた方も、これはもう言い逃れできる、できないような、できないほどのはっきりとした十字架であり、その十字架の話を聞いた、わからなかったなんていうふうには言わせることができない、言わせられないほどに明確なもので、しかもここで目の前にはっきり示されたのにと言ってますから、これは一度示されておしまい、かつてっていうことではなくて、示され続けてきた、はっきりとしたことで、そこで言うんですね。だからこの十字架の福音を聞くということは、一度かつて聞いたことがあるよなというような曖昧なものではないし、また十字架を語る、福音を語る者もその十字架のあがないということを前語ったっていうものではなくて、福音っていうのは十字架のあがないを語り続けられ、そしてそれを聞き続けたっていうことが福音を受け取ったということなんだよとパウロは言っているわけです。ですから不鮮明な十字架の話を聞いたはずじゃないし、そしてまた語った方も十字架のあがないについて不鮮明であったなんてことはありえない。それはパウロ自身の福音がどう伝えたかっていうことを言っているわけですよね。だからもっと別の言い方をすると、今さら他のものに移っていくなんていうことの余地のないほどにはっきりと十字架の福音を伝えたって言ってるわけです。それなのに、なぜ移っちゃったのという驚きであり怒りであります。そこでこの福音をどういうふうに、どうして信じたかっていうことを、ここで少しこのパウロは思い出させようとしています。2節で、ただこれだけをあなた方から聞いておきたいっていうのは、信仰を持って聞いたからですかっていうことを強調しています。立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかっていうことの中では、聞いたっていうことが強調されたことなんだそうです。つまり立法を行ったか行えなかったかという問題 よりもパウロが言いたかったことは、伝えたかったことは、福音を聞いた。しかもその福音を聞くときに信仰を持って聞いた、信仰を持って受け止めた、それ以外にはないでしょっていう意味なんだそうです。聞くということが非常にここでは強調されています。そうしますとね、この聞くということが重要であるとするならば、これはちょっと余談になりますけれども、福音を伝える、つまり説教、聞くべきものを伝える説教とは何かってことも同時に教えられます。いつもイエス・キリストの十字架と復活というものが説教の中になければダメだという考え方を持っている人もいます。でもそうではなくて、ここで言うのは福音を私たちは信じて受け入れるという時に、その時にイエス・キリストの十字架というものが描き出されない、思い出されない福音はないっていうことなんですよ。どこから話してもイエス・キリストの十字架と贖いってことを言わなくっても、私たちは自分の罪の問題、弱さの問題、不従順、そういったものをこう突きつけられていくわけです、御言葉によって。そうすると私たちは律法の行いによっては決して救われないものなんだということを知らされていく。そして十字架の方に私たちは心を向けさせられていく。これがまさに十字架の福音なんだ。このように、パウロはガラテアの人たちに対して語ってきた。なのにあなた方は三節、どこまでも道理がわからないのですか、とこう語っていきます。それはこの福音を変えていってしまう。でしかも唐突のように、先ほどもちょっと話しましたが、ここで3節で2節3節で御霊で始まったことっていう言い方が出てきます。福音を聞くっていうこと、そして信じるっていうことも、これも御霊が始まりなんだ。クリスチャン生活そのものというのが御霊によって始まるんだ、私たちの技によって始まるんじゃないっていうことをここで言うわけです。そうすると何が言いたいかというと、その完成の問題があります。始まったその完成、クリスチャン生活そのものというのが、完成がじゃあ私たちの律法を行う技によってその救いというのは全うされるのか、そうじゃないでしょう。だからガラテヤの人たちは確かに信じた時には十字架の贖いです。しかも信じてその救われるという御霊の働きです。それをもって始まったのに、いつの間にかクリスチャン生活に行いが必要で、この行いが必要だよと始めたのが、さらに救いの至ることにまで行いが必要だよっていう話になっていってしまった。そうすると行いで始まることは行いで終わる。でも私たちは違うでしょ。律法によっては完成できなかったでしょう。ならば御霊によって始まったならば、その完成も、クリスチャン生活の完成も、これも御霊による、これ道理でしょっていうことなんです。そういう意味での道理であります。でも私たちはこの道理を忘れてしまう、この道理から逸れてしまう。で、この道理から逸れてしまうこのことは、じゃあ道理から逸れないためにはどうしたら逸れずに済むのか。で、パウロはこう言います。じゃあ、いろんな不思議な経験をすればその道理から外れずに済むのか。で、パウロは4節で言うんですね。 あなた方があれほどのことをしたことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。で、これは反論していることなんですけれども、疑問形なんですけれども、でも、実際にガラテヤの人たちは、このあれほどのことって何かというと、まあ、人の働きの中を見てもわかるんですけれども、やっぱり迫害でしょうね。迫害に耐えてきた信仰のゆえに。信仰のゆえに迫害を困難な中に信仰を保ち続けたという経験です。で、この経験は、無駄だったのか。というと、ということは逆に言うとね、このガラテヤの人たちは、あれほどの経験をしたにもかかわらず、その経験というのは御霊の働きによって迫害にも耐えられたという経験です。そんな中でもイエス・キリストを救い主として信じるという決心ができた、その経験です。その経験がクリスチャン生活の中でいつの間にか福音にとどまらせる力にはならなかったということです。私たちはいろんなその信仰のためにあれだけのことをした、これだけのことをした、我慢もしたし忍耐もした、迫害の中も耐えた、その耐えたという経験が福音から私たちをそらさないで、本当にその福音に立ち続けるさせる力になるのかっていうと、そうじゃないって言ってるんです。じゃあ何が私たちにこの信仰を保ち続けさせるのかというと、5節です。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。ここなんです。結局いろんな経験をして、いろんなこの忍耐をした、だから福音から離れずに信仰を持ち続けることができたかというと、そうじゃなかった。じゃあ何が大切なんですか。信仰を持って聞き続けるということです。福音を聞き続けるということです。これに、これ以外に私たちが誠の福音から、あれほどはっきり示された福音からそれずに、御霊の働きを期待し、御霊によって完成させる信仰生活というのを送る手段としては、信仰によって御言葉を聞き続ける、これ以外にない。パウロは重要なこととしてやはり言っている言葉、信者になるときに聞いた、それで分かったで済まないっていうことなんです。聞き続けなければ私たちは福音からそれていってしまう。たとえどんな奉仕をし、どんな信仰の上の戦いをしたとしても、信仰を聞き続け、信仰を持ってその御言葉を聞き続けなければそれはそれてしまう。まさに御霊なる神様のお働きというのは、お言葉を通して働かれる、またそのお言葉を聞くように働かれる、これが御霊なる神様のお働きなんだとパウロはこのコリントの人たちに言えます。ですから私たちが御言葉を主体求め、そしてまた御言葉に植え替えていくとするな、いるとするならば、それはあなたが御霊をいただいているという、まさにその証拠であります。御霊が働いておられるという証であります。御言葉を聞くことにおいて私たちがおろそかであっても平気でいられるとするならば、それはむしろガラテヤの教会の人たちのような技に方向に行ってしまいます。行いによってキリスト者であろうとする方向になっていってしまいます。パウロはそうではない、 それでその例としてアブラハムのことが挙げられたのです。あのアブラハムにおいてさえも聞くことによって神のことされたんでしょう。アブラハムが何か行ったからですか？そうではないでしょう。アブラハムが義とされたのは聞くということだったんでしょう。と言って聞くということの大切さ、神の民であり続けることの大切さは御言葉を聞くということなんだと、パウロはここでアブラハムの例を出して話します。しかもアブラハムが全ての世界の国民の祝福のもといとなったっていうのは、アブラハム自身が神のお言葉を聞いて、そしてその神のお言葉に従って歩み出した時に、神様はアブラハムに、あなたは全世界の祝福のもといとなるよっていうお言葉をかけたんでしょう。聞くことから始まります。信仰は、パウロが言いますよね、ロマ人の手紙の中で、信仰は聞くことによる、聞くことは神の言葉だというふうにこう語っていきます。そうすると同時にパウロはロマ人の手紙の中で言っているように、語るものが必要ですよ。で、語るときに十字架の贖いを抜きにした福音宣教はない。朝の話も続きではありませんけれども、このお方以外に私たちが救われるべきならないと神様が言われているんだよっていうことを、ここでもパウロは確認をしていきます。語るものはやはりこのプラカードではっきりと示し、続けるのと同じようにイエス・キリストの十字架の贖いを語り続ける、これを抜きにした福音はない。私たちはそれを語り続け、そしてまた聞く者も神のお言葉を聞くことによって、御霊なる神様のお働きを私たちのうちに十分に生かし、働かせることができるし、御霊によってその生涯を完成させることができる。御言葉を聞くこと以外にない。このことをパウロはそのガラテヤの人たちに、ああ、愚かなガラテヤ人、あなたは御言葉を聞くということからどうして外れてしまったのか、聞き続けなければ御霊の働きはないし、御霊の働きは御言葉を聞くことをどうしてなんだと訴えたのが、このガラテヤ人の手紙であります。私たちが御霊なる神様をこの受ける、そしてその受けたものとしての証をし続ける、それはまさに御言葉を聞き続ける、信仰を持って聞き続ける、それなくして御霊が私たちのうちにおられるという証はできません。そのことを私たちに教えているところであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちが御霊を賜ったのは、私たちが神様に受け入れられ喜ばれ、またクリスチャンたちの間で評判の良い技を行ったからではありません。まさに御霊は神様が私たちにお与えくださった神の技でございます。その神様の尊い御業は、私たちに信仰を持ってあなたの言葉を聞くものへと変えてくださいました。どうか私たちがこの神様の素晴らしい御霊をくださるというそのお約束の実現が、この生涯を通しまして証しし続けることのできるものとしてくださいますように。そのためにもどうぞ、御言葉を通して働かれる御霊なる神様のその技が実現するために、御言葉を聞き続け、また御言葉を尊ぶその生涯を 送ることができますように助け導いてください。御霊なる神様のお働きに心から感謝し、また御霊によって完成される生涯を送ることができるように助け願い求めて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。